4ページから7ページ。SOS に気づく街。SOS を出せる街。認知症が当たり前の時代、自分らしく暮らせる地域とは。厚生労働省によると、日本における認知症高齢者の数は、高齢者人口のピークを迎える2040年に、約584万人と推定されています。これは65歳以上の約 6.7 人に1人が認知症になる割合です。自分自身や家族、大切な人が認知症と診断されることは決して珍しいことではありません。昨年、共生社会の実現を推進するための認知症基本法、括弧以下、認知症基本法、括弧閉じ、という法律が施行されました。認知症基本法は、認知症の人が尊厳を保ち、希望を持って暮らすことができるよう、互いを尊重し、地域で支え合いながら共に生きる共生社会を実現することを目的として定められました。そして、その共生社会を実現するため、国が定めた認知症施策推進基本計画では、国民一人一人が新しい認知症館に立ち、認知症に関する正しい知識と理解を深めることが目標とされました。認知症が当たり前の時代に共生社会を実現し、本庄市を誰もが自分らしく暮らせる地域にするため、私たちができることは何でしょうか。高齢者福祉課、電話25-1722。紙面上3分の1くらいのところに写真があります。防犯パトロール実施中、地域安全運動などと書かれたパネルがあります。その場所で2人の高齢の女性が話をしています。一人の女性は杖を持って座っています。職員でしょうか？マスク姿の女性が端の方に映っています。写真の説明終わります。新しい認知症館とは、館は見る。新しい認知症館は、認知症になっても自分らしく暮らし続けることができるという考え方です。今までの認知症館、本人、何もできなくなる自分の思いを伝えることができない。家族、すべてをやってあげなければいけない。地域、地域では暮らせない、恥ずかしい、隠したい、支えなくてはいけない。市民、自分には関係がないこと、認知症になったらおしまい。新しい認知症館、本人、 わかることやできることが多くある。自分の思いを伝えることができる。家族、周囲の支援やサポートを活用しても良い。地域の支え手の一人でもある。地域の一員として暮らし続けることができる。市民、自分ごととして向き合い、備える。共生社会の実現に必要な新しい認知症観について、専門家にインタビュー。誰もが安心する未来へ。新しい認知症観と社会の課題。認知症介護指導者小林良氏。小林良氏の写真が掲載されています。共生社会を実現するために、国民全体で認知症について考える認知症基本法が昨年成立しました。また、法律の成立に先立ち、新しい認知症観という言葉が生まれました。新しいと強調されるように、世間ではまだまだ認知症に対する誤解や偏見が根強く残っていると見受けられます。多くの方が知るように、認知症になると記憶力などが低下することは事実です。しかし、認知症になると何もわからなくなるといったイメージは誤ったものです。実際には認知症になったとしても、周囲の理解や小さな支えがあれば、自分らしく生活することが可能です。私自身、認知症介護指導者として、認知症の方と関わる中で、認知症の方が私たちと同じように、周囲の人との新たな関係を築く姿や、他者を思いやる気持ち、感性を持ち続けている姿を見てきました。認知症に対する偏見や無意識的な差別は社会全体の課題です。誰もが認知症に関わる可能性がある中、国民全体で認知症を正しく理解し、新しい認知症感を持つことは大きな意義があります。認知症であっても、そうでなくても、誰もが幸せに年を重ね、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会のため、環境や心のバリアをなくし、今より少し周りの人のことを意識してみませんか？市と市民の皆さんで協力し、誰もが暮らしやすい街を一緒に作っていきましょう。本庄市の取り組み。認知症サポーター養成講座。認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者、認知症サポーターを養成する講座を開催。子どもから大人、自治会や企業など 多くの方が受講しています。写真があります。小学生にも認知症サポーター養成講座を実施と書いてあり、スクリーンを前に大勢の小学生たちがそれぞれ手を高く上げて講座を受講している様子です。写真の説明終わります。ステップアップ講座。認知症サポーターになった方を対象に、さらに認知症について理解を深め、市と共に地域づくりを行うボランティアの養成講座を開催しています。写真があります。グループワークを通して地域づくりについて考えると書いてあります。テーブル2カ所に分かれて多数の人たちが養成講座を受けている様子です。写真の説明終わります。チームオレンジ本庄。ステップアップ講座を受講したサポーターが認知症になってもお互い様、笑顔あふれる本庄市をコンセプトに地域で活動しています。写真があります。ボランティアで認知症の方の外出補助をするサポーターと書いてあります。畑などが見えるところをサポーターと歩いている二人の後ろ姿が写っています。写真の説明終わります。オレンジウィーク in 本庄。チームオレンジサポーターや本庄市の認知症施策に関わる方々が共同し、今日は協力の今日、どう働く、共同し、認知症について知り、理解を深めるためのイベントを開催しています。写真があります。認知症に関するパネル展や映画上映などのイベントを実施と書いてあります。6人くらいの女性がパネル展を見ている様子です。写真の説明終わります。新しい認知症感が当たり前になることが認知症に対する偏見をなくし、共生社会の一歩になります。本庄市は誰もが安心して暮らせるよう、多くの方に認知症について正しい知識と理解を広める取り組みを行っていきます。人々が新しい認知症感を持つことが、誰もが自分らしく暮らせる地域につながる。ここまで中畝でした。
認知症に関する活動を地域で行う理由とは、地域が誰もが自分らしく暮らせる雰囲気を作る。誰もが自分らしく暮らせる地域を作る地域の活動。市では認知症サポーター養成講座やステップアップ講座など、様々な取り組みを実施しています。そして現在その活動を地域に広げる取り組みも行っています。今回はステップアップ講座の内容の一つである認知症高齢者等 SOS 模擬訓練を自治会で初めて実施した小島南自治会の 鳥羽高夫さんと本庄西地域包括支援センター以下西包括の皆さんにお話を伺いました。自治会主体で模擬訓練を開催したきっかけは何ですか？鳥羽さん、これからの高齢化社会、認知症について多くの人に知ってもらうべきだと思っていたところ、西包括から声をかけてもらったことがきっかけです。そして西包括に協力してもらい、小島南自治会で定期的に行っているサロンで模擬訓練の体験という形で開催することができました。自治会で模擬訓練を開催して良かった点は、西包括認知症サポーター養成講座を受けたことがない多くの方にも参加してもらえました。サロンでの開催で見知った皆さんと一緒に取り組めることが参加のしやすさにつながったと思います。また地域のお宅や店舗にも協力を得て、実際の状況に近い雰囲気で行えたため、より実践的な訓練になりました。鳥羽さん、地域で開催したことで参加しなかった人の目にも触れ、認知症に関する活動自体の周知にもなりました。自分の住む地域がこのような活動をしていると知ってもらえるだけでも安心感につながり、自治会で開催する大きな意義があると思いました。認知症に関する活動を地域で行う理由とは？鳥羽さん、あの人困っているのかなと気づいたときに、声をかけていい雰囲気を地域に醸成するためだと思います。醸成の醸は醸し出すの醸す。地域全体にそういった雰囲気がないと、いざ地域で困っている人に気づいたとき、声をかけにくくなってしまいます。困っている人への声かけも、地域で挨拶やゴミ拾いする感覚の延長線にあるもので、自分にできることからやることが大切だと思います。西包括、身近な人の違和感に気づく準備になるという点も重要です。あの人、最近見てないな。ポストに郵便物が溜まったままになってるといった違和感にいち早く気づくことが、行方不明を未然に防いだり、速やかな捜索につながるかもしれません。鳥羽さん、困っていても声を上げられない、助けを求められない認知症の方が多いと思います。SOS に気づいてくれる地域の雰囲気は、自分が困った時に SOS を出しやすい雰囲気にもつながると思います。こういった活動が多くの地域に広がっていくといいですね。地域のつながりや支え合いが、誰もが自分らしく暮らせる地域を作る。鳥羽さんと本庄西地域包括支援センターの皆さん、女性3名の写真があります。認知症高齢者等 SOS 模擬訓練。認知症の知識や対応方法を学び、何か困りごとがありそうな認知症高齢者役に声をかける模擬訓練です。相手の様子や服装から気にかける点、声をかけ始める時の立ち位置などのアドバイスももらえます。昨年度実施した訓練の様子の写真があります。丸い椅子に座り、カートの荷物に手をかけた老人に声をかけている女性の様子です。 写真終わります。認知症、高齢者等 SOS 模擬訓練に関心のある方は、お近くの地域包括支援センター、または高齢者福祉課へご相談ください。認知症が当たり前になった今、私たちにできることは何か。認知症があってもなくても、一人一人の役割と権利が尊重され、共に生きていくため、社会全体が持つべき重要な視点が新しい認知症観です。観は観察の観。認知症が疑われるような変化に気づいたときは、正しい理解のもと優しい声かけや配慮ができる。自分が困ったときは、相手が理解し受け止めてくれると信頼して打ち明けることができる。そんな地域の信頼関係の積み重ねが安心して暮らせる地域につながるのだと思います。認知症があってもできることはたくさんあります。諦めるのではなく、希望と意志を持って自分らしく暮らし続けることができる地域を目指して、私たち一人一人にできることを考え行動してみましょう。チームオレンジの活動の写真が4枚あります。1枚目、オレンジカフェの様子。2枚目、階段に啓発活動の言葉が並んでいます。3枚目と4枚目はレクリエーションの様子です。認知症や地域の活動についてもっと知りたいと思った方へ。認知症サポーター養成講座。認知症とともに生きるために私たちが今できることを一緒に考えてみませんか？日時10月7日火曜午後1時30分から3時。会場、本庄ガスエコハニポンプラザ2階活動室 DE。 講師、キャラバンメイト。対象、市内在住在勤者。定員30名先着順。費用無料。用意筆記用具。申し込み9月18日木曜から10月3日金曜までに電話または直接高齢者福祉課へ。ステップアップ講座。日時10月14日火曜、21日火曜、28日火曜、全3回。午後1時30分から3時30分。会場、本庄ガスエコハニポンプラザ2階、活動室 DE。 講師、認知症地域支援推進員ほか。対象、認知症サポーター養成講座を受講した市内在住在勤者で地域活動に興味のある方。内容、地域活動について認知症高齢者等 SOS 模擬訓練等。定員30名先着順。費用無料。用意筆記用具。申し込み9月18日木曜から10月3日金曜までに電話または直接高齢者福祉課へ。他にも様々な講座やイベントを開催しています。詳しくは広報本庄お知らせ版8月15日号をご覧ください。困っていそうな方に気づいたとき、声をかけてみませんか？困っていそうな人に声をかけてみたけれど、その後どうしたらいいかわからない。 そんな時に役に立つものが見守りシールです。見守りシールとは、二次元コード付きシールを一人歩き行動のある認知症高齢者等の衣服や持ち物に貼り、行方不明になった際に早期発見するためのサービスです。発見者が二次元コードを読み込むと、専用伝言板を介して高齢者等の家族と連絡を取ることができます。困っていそうな方を見かけたら、まずはご本人の正面から優しくお声掛けください。持ち物や衣服に見守りシールが貼られていた際は、読み取りにご協力ください。写真があります。見守りシールが貼ってある手提げバッグ、靴、衣服です。写真終わります。ここまで吉川でした。